か、ポーンハブ？
ああ、モテラジ公認動画サイト。
ポーンハブとかもプレミアムで見れるとかなんかそんなん言ってましたよね。
ああ、やってますね。うん、みんな家にいるんだ、みたいな。俺アカウント取りましたからね。
え？
え？
アカウントとかどうなんの？
あの、お気に入りとか作れたり、プレイリストとか、あとは動画が投稿できたりし。
投稿それっていやらしい動画ですよね。
別にやらしくない動画もあるよ。
え、ポーンハブってやらしくない動画上げてもいいの？
あのね、豚さんあんまり見てないかわからんと思うんですけど。
いや、最近ちょっと興味あって、いろいろ。
あの、面白ってタグとかあるんですよ。
面白はい。うん。それは何なんですか？
あ、だから普通に面白い動画が上がってる。いや、
何がしたいの？
いや、だからポーンハブってほれ、うん、前に話したけど、
はい。
あの、蜂のやつとかで、
はい。
チャリティーとかやってたじゃないですか。はい。わかります？
はい。なんか出ちゃう。
だから、そう、前衛的なんですよ。攻めてるんですよ、とにかく。
ああ、縛られない感じだね。
そう、縛られない。
思いついたことは、取り入れていくっていう。
だって仕事中でも見れるってタグがあるんですよ。
日本語で。そういうことや。それを選ぶとどうなるの？
仕事中でも見れる遊戯王カードの対戦とかが。
それどう見れるの、仕事中に。
でも、そうは言っても、うん、なかなかエッチな動画もあるんですよ。
じゃあまあ、仕事中でも見れるって、そういう、その制作者が思えばそうつけるみたいな。
うん。あと、これは、うん、多分日本語だからだと思う。
まあ、
あの、もっと、そのタグが、うん、その海外に、
うん、
その、同期して、英語でね、
はい。はい。
日本語ではそんなにそのポーンハブってその強くないのか強いのかわからんけど。
っていうか、あれ、唐突に日本語訳されてたりとかしてびっくりしますよね。
まあ、力入れてるんだろうね。
あの、メニューとかが、通常英語やと思ってたのに。
うん。
え、あれって日本語の入り口とかもあるってことかな？
あります、あります。
なんか、日本語でタグとか選べるときがあって。
うん。
むちゃくちゃ日本語で。
いや、今、日本語で全部選べますよ。
あー、じゃあ僕がたまたまその英語版の方に検索でたどり着いたりとかしてるだけなのかな？
あ、そうそうそうそう。
じゃあ、まっとうに行けば日本語なんや。
うん。あ、今ね、面白で見たら。
面白。はい。
面白タグで見たら、あの、数学の公式とかひたすら解いてる動画があります。
いや、面白くないんやけど、面白いのそれ。
わかんない。あとは、
うん。
あ、面白って言ってもなかなかエッチな面白とかなんだろうな。
うん、うん、うん、うん。笑えるポルノみたいなやつでしょ？
そうそうそうそう。あ、フェチがね、なかなか面白い。
っていうか、信じられない項目とかないあれ。
例えば。
いや、わからんけど、その、細かすぎない？
いや、細分化していかんと。
で、その、細かくて、そんな細かいのをやっても、動画とかないやろうと思ったら、意外になんか何百とかって。
そう、だから、住み分けようって、ブダさんが話したやん。
はい。
そう、だから、それを、ポンハブはやってる。
じゃあ、このように、ありとあらゆる、この、細かい、こだわりを集めようとしてるのか、あれは。
うん。
YouTube とかとはまた違いますよね。
まあ、YouTube だって Google だもんな。
YouTube ってほら、あんなに選べないじゃないですか。
選べない、選べない。
もう、なんかあの、ワード入れて引っかかるものを探す感じですよね。
うん。
ポーンハブはなんかこの、ジャンルを選ばそうとしますよね。
そう、ジャンルを選べるし、再生時間感も選べるし、画質感も
選べるし。あ、そうそうそうそう。で、プロみたいな。
そうそうそう。で、今プレミアムで、そのプレミアム、動画も見れたりすると。
プレミアム動画っていうのは一方その、高級なやつなんですかね。
そうですね。有料動画とかもあるんですよ。
うんうんうん、
あの、自分でチャンネル持つと。
うんうんうん、
課金したら見れますよとか。うんうんうん、あとはプレミアムなユーザーだけ、課金してるユーザーだけ見れますよ。だからそれが見れるようになるって言うんだけど、
うんう
ん、その日本ではそんなに旨味がないと。
うんうんうん、
なぜかというと、これ、日本人が自分でアカウント取って、
うん、
その HH 動画アップする人っていうのは、大体その AV 上の違法アップロードじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だからそういうのでプレミアムとかってやっても、消したり消されたりとか、権利の問題とかでも大変でしょ。
ああ、自前で、その。
そうだ、海外は自前の、自分でその、女優っていうか、そのね、うん、自分でエッチな動画とか見せたり、っていうのが多いのよ。
くすぐりとかってこうやって。
そう。あと自分で足の裏でゴキブリ潰すとか。
うんうんうん。
フェチ動画の一大ジャンルなんですけど。
もういちいち昔見て DVD こしらえて売るみたいなことせんでもいいってことか。
せんでもいいし、だからその人と、ファンサでライブチャットとかもやってるし。みんなでヘイって、リアルタイムで虫潰すぜ、みたいな。だ海外は基本的にノーモザイクでしょ、
うんうんうんうん、
そこなんだろうな。
いや、アニメが増えていってるっぽくて。
あ、スポンジボブもある。なるほど。な全話ある、全話。
スポンジボブ。
え、ガムボールもある
よ。いや、そうなの。
え、ないアニメないんじゃない？
そうなの。
YouTube と並ぶと思うんだけどな、俺。
アニメに強いのか。
あ、だって会社の規模が、ほぼ、
うん、
ほら、ね、Google とか Amazon とかレベルになってきてるんでしょ？
なんか成長度合いはすごいらしいですよね。
うん。だって一番見てる動画サイトだもん。全世界で。
全世界で、もう YouTube じゃなくて、ポンアブなんや。
そう、ポンアブ、ポンアブ。だってほら、不都合な、検索のやつあったじゃないですか、本で。
はい。
あれで、なんか、搾乳とか、ぬいぐるみとかって、ポンハブで全部調べたって、グーグルの人が。
あの、ビッグデータのやつね。
そう、ビッグデータのやつで。
みんな嘘をついてるってやつね。
うん、一番地域、国別とか地域別とか。で、そこでやっぱり、ベビーシッターなんですよね。
ああ。
っていうのを知って衝撃をの俺が。
全世代に人気。
全世代対応型。
うん。
ベビーシッター衝撃の1位。だから俺らもベビーシッターもの見てみないといけないんだ
よ。か、ベビーシッターものを作る。
世界のトレンドだからね、そう。うん、だから俺が赤ちゃん役やるか豚さんが怪しいんだよ。ああ、そうね、男性でね、うん、その自分で、おちんちんいじりして、
はい、
でそれを動画をアップしてる人いますね、うんうん、日本人でも、
うんうんうん、
結構なファンがつくらしくて、うんうん、つくときは、
うんうん、
うまく動画をね、うんうん、やればでももちろんノーモザイクで前提なのよ、
はい、
だから日本人だとノーモザイクでアップして
日本からアップロードしたら違法なのかな
違法
ひどくないひどいね
ひどいね。
ほっとけよって感じやけどね。
うん。
いや
で、うん、収益化もできるしね。
はい。
YouTube に一緒に。なので、みんなさんでポンハブを見ていこう。
見ていこう。
で、え、だって、心意気がすごいやん。プレミアム全部見せるで。
で、っちゃんさんは、なんですかね。
好きなジャンル？
いや、そんなことは聞いてない。いや、映画とかは。
映画とか、実はね、うん、2本見てます。
ほう。
ファイナルガールズ。
何それ？
斬撃のシナリオ。
なんでそれは？
これね、さっき見たばっかりなんですよ。ずっと見たいなと思ってて。
はい。え、どこで見れる？
2015 年の映画なんですけど。
はい。
で、そのレンタルもなかなかされてなくてね。
はい、
近所で、
うん。
で、そしたらアマゾンであったから、200円でレンタル。
あー、アマゾンで200円払わないとあかんやつか。
うん。だから払って、もう見ようと思って。うん、ラジオでも喋りたかったし。
惨劇のシナリオ。これ。
うん。
ファイナル
この映画ね、うん。めちゃくちゃ面白かったですね。
面白いのこれ。
うん、めちゃくちゃ面白かった。主人公のお母さんは、
うん、
B 級スプラッターホラーの、
うん、
に出てた元女優なんですよ。
あ、
現役でもあるんだけど。
スクリーミングクイーンみたいなやつね。
そう。で、そのオーディションとか受けに行っても、
うん、
あれ、どっかで見たことあるよって。
うんうん、
あれだって、血まみれのキャンプ場に出てた人でしょみたいな、
うんうん。
で、結構だからこの人気の映画なのよ。カルト好きな。
うんうん、
だからあれで、よね、ジェイソンみたいな、
うんうん。
でもお母さんが交通事故で死んじゃうわけ。
お
で、娘は3年後。
うん、
まあ、悲しみか立ち直ったんだけど、
うん、
まあなんとも心に穴が開いた生活ですわな。
はい、
で、そしたら、その映画オタが、
うん、
お母さんが出てた血まみれのキャンプ場、ワン、ツー、
うん、
リバイバル上映会するから、
うん、
その娘のあなたも来てくれと。
あ、
来てくれたらもう喜ぶからみんなもって、
うんうん、
で。いやいやながらも行くのよ。
うんうんうん、
で、行ったら、
うん、
映画館で酒飲んでるやつがいて。
はい。
まあ普通に。で、タバコ吸ってるやつもいんのね。
それは許せんな。
で、そしたら、うん、酒飲んだやつが酒おってこぼして、
うん、
酒が地面に漏れて、タバコ吸ってるやつがハイポンとしたらボーンって漏れて。
何をすんのしょうもないことすんなよ、ほんまに。
映画館でキャーって。
うんうん、
で、出口も封鎖されてるぞって、
うんうん。
どうするって、じゃあスクリーンの向こう側に裏口があるはずだって。
うんうん、
で、スクリーンの向こう側に行くのよ、切って。
うんうん、
そして気がついたら、
うん、
お母さんが出てた血まみれのキャンプ場の映画の中に入ってる、しまってる。
入ってしまったんや。
そう、入ってしまったのよ。5人ぐらいで、友達と。その、リバイバル上映してるオタクと。
じゃあもうなんかその、お馴染みの映画の世界の、
そうそうそう、で、その血まみれのキャンプ場に出て、うん、の映画のストーリーは、
うん、
キャンプ場にビッチと、
うん、
処女とヤリチンが来て、
うん、
もちろんビッチとヤリチンはエッチしてるんだけど、うん、処女がお母さんなのね。
はいはいはい。
で、それで、お母さんは、この夏処女を捨てるためにそのヤリチンとエッチすんだよ。
うん、
で、エッチした瞬間、
うん、
そのジェイソンみたいなやつが出てきて、
うん、
殺されるのね、お母さん役は。
はい
は
い、
で、男も死ぬと、うん。で、ファイナルガールと呼ばれる、
うん、
処女の女の子が、その、
うん
ジェイソンみたいなやつを倒すっていうストーリーなのよ、
うんうんうん。
で、その映画の世界に来て、これは映画の世界だぞみたいな、
うん、
オタが。
死んだお母さんと共演みたいな。
そうそうそうそう。で、でも、
うん、
どうすんのって言ったら、バスがブーって来るわけ。
はい。
その血まみれのキャンプ場に出てたやつらが、
うんうん。
キャンプ場知らないって聞いて、
うん、
いや、わかんないっすって言ったら、
うん、
じゃあねーってブーって進んでいって、92分後って、
うんうんうんうん。
キャンプ場知らないってまた車が来るわけ。ええってなって、
うん、
まさかって、いや、わかんないっすって言って、時計で測るわけよ。
うん、
92分後、うん。え、キャンプ場知らないってまた来たら、これ映画が一周するために来るぞ、みたいな。じゃあもう僕らあの指導員なんで一緒に行きますって言って。
うんうん、
で、キャンプ場に行くわけ。
はい。
そしたら娘は、死んだはずのお母さんがいて、
うん、
みたいな。もう感動よね。
うんうん。
まあ、で、それでいろいろ。
映画がある限りは、その、ね、映画を見れば、死んだ人にまた会えるとは言うものの、
う
ん、
そうそうそう。
まさかほんまに会うっていうのは、ほんまに中入っちゃってどうすんだよっていう、感じですよね、
うん。そうそうそうそう。
もうそれ衝撃の展開じゃないですか。
そう、衝撃の展開で。
うん、で、酒飲んでたやつとタバコ吸ってたやつどうなった
わかんない、燃えたかも。5人ぐらい友達が中に入っただけでが一緒に
その酒飲んでたやつと、タバコ吸ってたやつって別にその物語の、物語的には別に
重要人物。まあ、んだけど、でも、血まみれのキャンプ場、オタではあるのよ。うん、結構映画館貸し切り状態になるよ、もう。なかなか人気な映画で。
その、酒飲んでたやつと残ってたやつって、
うん、
その映画館燃えるっていう状況を作りた、出すためだけに出たやつらなんや。
出たっていうキャラ。だから俺らがこのファイナルガールズ見ながら、スクリーンの中に入ったら、
うん、
燃えて、
うん、
タバコ吸って、92号にもう一回燃えるってみたいな。
ブワーってこうやってこぼす。
そうそうそうそう。
そういう役目だけ与えられたキャラなのね。
うん。うん、
あ
でも、お母さんって死ぬから、
はい、
映画の設定上。
はい。嫌じゃないですか。
娘がめっちゃ言うのよ、
うん。
あんなバカ男とはセックスしないでみたいな。
うんうんうん、
脱がないで、え、でも私この人夏で大人になりたかったのみたいな、
うんうん。
違うわ、あなたはでもなかなか言えない。うちに、一人目の犠牲者が出るぞみたいな、
うん、
そろそろって、
うん、
オタが、
うん。
で、そしたら、森の中で、いきなりエチエチしだす男女がいるのね。
はい、
で、それで、あ、死ぬぞみたいなで、男が殺されて、
はい、
女も殺されるのよ、
うん。
で、そしたら、で、みんな、目の前で殺人見てるから、
うん、
映画とはいえ。
うん、
やべえ、逃げるぞって言ったら、オタが、大丈夫、大丈夫って、これ脚本だから、とかって言って、うんうん、 ジェイソンみたいなやつが近づくんだけど、うんうん、そう、ジェイソンも戸惑うのよ。誰みたいな。
うんうんうん、筋になるやつですもんね。
そうそうそう、筋。だろ、殺されなかっただろ、ちびったけどさ、って、うんうん。よかったって、じゃあ、あれだなって、主人公の、あの、少々の女の子についていけば、目の前で見れるってことか、みたいな。うん、おためおりに尽きるぜって言った瞬間に、ナタでお腹くさ。ギャーってみんな、死ぬじゃないって。
どうなっていくんでしょうね、これ。
これがね、
うん、
面白かった、めちゃくちゃ。なんかメタ視点がすごいのよ。なんとかして、主人公は、お母さんを殺させたくないの。だから、フラグをバキバキに折っていく。だから、そのせいで、ファイナルガールと呼ばれた、少々の主人公の、はい、映画の主人公の女の子か。
はい。
島根のキャンプ場の女の子死ぬからね。
なるほどな。筋がどんどん変わって。
そう、筋が変わっていく。
生きてる人が死んで。
うん。
なるほどな。どうなっていくんやろ。これは映画から脱出するための映画みたいな。
うん、そうそう。なんとか脱出しようと。あの、映画が終わらせたら終わるだろう、みたいな。
うん、うん。
回想シーンとかあるのよ。
うん。
このジェイソン少年が昔いじめられたみたいな。
ああ。
なんとか、あの、白黒になるのね、世界が。
その回想シーンにもいるのか。
いる。回想シーンも、なんか天井から水飴みたいなのがバババババーって流れてきて。
うん。
何これやばいやばいって言った世界が白黒になって回想シーンの中に入ってしまう。
うんうん、
ああ、白黒になってるわ、私たちって。
ファイナルガールって最後の生き残りの女性の意味なんですね。
そう。
1992年に初めて提唱されたと。
うん。
あの、エイリアンのリプリーなんですね。
そうそうそうそう。うん、で具体的にハロウィンのローリーストロードっていうやつも具体的なのかどうかわかんない。
うんうんうん、あ、ファイナルガールっていう用語初めて聞いた。
あ、じゃあよかった。この映画ね、
うん、
それスプラッターホラーコメディなんだけど、
はい、
出てる女優とか俳優もすごく映画で見たことある人たちですし、
うん、
あのすごくいいのよ。結構馴染めるのよ。
見たことある人たち
。そうそうそうそう。あの、結構だから、こういう映画って見たことない人とか、
うん。
合うじゃないですか。
いや、でも最近わかんないですね、その、
だからその、
最近の女優とかがちょっと。
そうそうそう。いや、でも、うん、あれです。ママ役は、
うん、
あの、ウォッチメンの女ヒーロー。うん、
あ、この人、ちょっと見たことある。ランページ。居住大乱闘の、そうそう、悪い女ですかね、これ。
結構見たことあると思う。この人結構出てるから。うんうんうん、あとは、なんだっかな、
酒飲んでる王様。
アダム・ディヴァイン。
誰
は、ピッチパーフェクトってアカペラで歌う映画によく出てた人とか、あと酒飲んでる王様は、残念ながら出演者には載ってないんだけど、エンドロールには出てるかもしれない。酒飲んでたおっさんとタバコ吸ってたおっさん。
最近ね、その、あれですよね、執着して映画を見なくなったせいかもしれんけど、
うん、
出てる脇役とかってなかなか覚えなくなってきましたよね。
なんかね、見た後にウィキペディアで出演者を見ることを最近するようにして、
うんうんうん、
そのおかげでなんとなく繋がってはいっていってる。
ああ、そうそう。昔に比べたらそれ楽ですよね、昔は。
楽ね。
字幕見て、ああ、こいつビクター・ウォンって言うのか、みたいな。
ああ、こいつが偽アポロか、みたいな。
うん、そう。いや、あの時はね、ものすごく執着して見てたんですよ。
だから、そう、調べられないからでしょ。
そう、調べられへんから、その、プレデターのビデオ借りてきてダビングしたら、
うん。
プレデター50回くらい見るみたいな。
うん。
だから嫌でも、俺、こいつアポロじゃないのとかって思って。
思ってくるよね。
うん。どうしたって思うじゃないですか。
ああ、伝説的な作品だよな。スタローンとシュワツネッガーと一緒にやる、アポロ。
逆に言ったらもう、なんかロッキー見たときに、
うん、
プレデターのやつやんぐらい思ってしまう。
なるほど。ね、これね、うん、お母さんと娘のね、
はい。
愛の話でもありますし、また泣けるんすよ、これが。
え、また親子愛的なものもあるの？
はい、もう僕もね、恥ずかしながらポロリ来ましたわ。
で、クロール、凶暴領域みたいに？
あれは泣けない。
泣けないの？
あれは別に泣けない。じゃあ、あれは、うん、お涙頂戴ポイントゼロ。
ゼロ
ゼロの代わりに、
はい。
たぎる。
ああ。
熱くなる、あれは。
ああ。
こっちは、娘が、
うん、
もうめちゃくちゃお母さんのこと好きだったんだけど、
うん、
死んじゃうのよ。あの、見ながら思ってたんだけど、最近思うんだけど、
うん、
アメリカ映画で運転しながら、
うん、
横の人に話しかけるシーンって、うん、多いじゃないですか。
怖い、あれ。
あれ怖いよね、うん。めっちゃ前見ないのよ。
見ない。めっちゃ怖い。
そのせいで交通事故で死ぬんだけど。
だからもう。
いや、だからもう嫌な予感してたわけよ。もう、怖いかお願いか、だから前見たいみたいな。
うん、うん、うん。もう本当になんですかね、アメリカ映画のよそ見するシーン。どんだけよそ見するよって。
うん。
てか、後ろとか見始めますよね。後ろの席とか、
うん。そう。
で、話すときになんか、お父さんの顔見て話せみたいなこと言って、いや、お前は前を見ろって。
自動運転じゃねえんだぞって言ったのよ、ほんとに。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
まあ、そのせいで
気球でじゃねえ、ないんだぞって。
そうそうそう。
いやー、ちゅうか、交通事故のシーン多いね。
多いね。それほど啓蒙してるってことです
よ。そうそう。映画を見たら交通事故はせんとこって。
うん。
あと、ほら、信号をこう、渡った時に、
うん。
いきなり来るトラックとかに跳ねられるっていう。
そう。だから、信号渡らんとこっていう啓蒙なんですよ、あれ。わかります。
あれ、
赤で渡っても死ぬし、青で渡ったらいきなりトラックが異世界から来るから。
あれ、いつ頃からか、
うん。
やたら猛スピードで来る車に跳ねられるようになりましたよね、人が。
うん。しかも、ドクシャーってなるからね。しかも、そのトラック、だいたいなんかもう乗ってない風まであるよね、トラック運転手。
その、マンガタロ
スタンド攻撃みたいな感
じ。そう。マンガタロっぽいですよね。
うん、
地にトラックやってきて、ギャーってなるっていう。
そう。
あれ、なんかこう、遡ってったら、ブラッド・ピットの、ジョー・ブラックによろしく、が最初説がありますよね。
あ、そうなんだ。いきなりトラック。
いきなりトラックに跳ねられるっていうパターン。それで、
あ、
ジョー・ブラックによろしく以降は、
でそれ見た映画監督とか脚本家の人たちが、あ、これすごくいいってなったんだ。
もうどんなシーンでも
いきなり
車が突っ込んできたらいいんやっていう。
うん、
もう便利ですもんね。
だっていきなりトラック説得力の塊だもんね。
それは直前までね、気づいてたら、引かれんわなって。
うん。でもいきなり来るから。
そう、画面の外から来るから分から
ん。こっちは注意してたからね。しかもちゃんと青に渡ってるのに。
うん。ダーンって。
ダーン。これはね、ぜひ、豚尾さんにも見てほしいし、皆さんもね、ハッピーデスデイ2もみんな見て、面白いって言ってくれたぐらいなんですね。
これ、まあ、これ言ってたらファイナルガールズも、アマプラの無料に次の瞬間来てるかもしれないですよね。
まあ、聞いて、アマゾンのアマプロ担当者が、うん、アマプラじゃないか、プライムビデオ担当者が、
うん、
まあ、聞いてくれてた。これはね、ぜひ入れるべきの映画なんじゃないかな。
てっちゃんが今週ちょっと褒めてましたんで、次のラインナップ入れますって。
そう。いや、これは家族で見ても何も違和感ない。
うん、
おっぱいとか出ないでしょ。
ああ、でも最近ほんま出ないですよね。
おっぱいとか出す意味ないじゃないですか。だって出たら死ぬし、これ。
うん。
でも、うん、人が死ぬシーンは出るんで、
うん、
だからそういうちょっと過激ではあるのかな。
それはよろしいやん、人が亡くなるシーンは。
まあまあ、ホラーだからね。
うん、
まあ、そこは分かってほしいけど、おっぱいとかは出ない。
うん、でも前回に引き続いてその殺人鬼が出る系なんですね。
そう、殺人鬼が出る系だけど、その殺人鬼は別に、
うん、
その、どうでもいい。
うん、
殺人鬼は
な、
そう、映画の人だから。だから母と娘と、いかにそのホラー映画の、うん、そういう B 級ホラー映画の設定を覆せるかみたいな、頑張る、
うんうんうん。なるほど。
面白い映画でした。ファイナルガールズ斬撃のシナリオ。ぜひとも皆さん、 見てください。
でもその人を追い込むためだけに酒飲んでるやつとタバコ吸ってるやつがツボや。
そう、あの映画見ながらドハーとかってみんな笑うのよ。人が死ぬシーンみたいな。うん、そしたら瓶で飲んでんのね。うん、ゴボゴボゴボって、で、隣のやつ渡すのよ。
うん、
渡そうとするんだったから、そしたら、あって、ザパーンって割れて、映画館だから坂なってるじゃん。
うん、なってる。
なってるよね。そう、坂が良くなかったんだろうね。コロコロコロコロコロって、
うん、
映画館全部に行って、
はい、
で、スクリーンの幕みたいなとこにも酒がジューって。
はい、
なんかこの酒多分無限に出る酒なんだろ
う
ぞ。で、タバコ吸ったやつがブー、スパー、スパーって言って、灰皿、灰を下にガーって落としたら、ボンって、ギャーってなる。俺らがファイナルガールズ見てたら、まずそこをなんとかしないといけない。飲ますな飲ますなよって。禁煙だって言っても、なんだよ、映画館は禁煙じゃないだろうって言い出すかもしれない。
もしくは必死な、必死なタバコのやつに灰皿で、
そうそうそう、
受け取るって。
ないって、もう徹底だってジュージューってなるかもしれない。
その、状況を作り出すためにコンビネーションで燃やすっていうのがもう。
そうそうそうそう。だからそこもじゃあもうメタ視点になってるわけよ。すごく。
ああ、もう一つは。
もう一つは、ああ、ってなった、
うん。
もう一つはですね、ホラーではないんですけど。
あ、違うんや。
これはね、Amazon プライムビデオで無料でお金さえ会員であれば見れる。
うんうん、
ボブという名の猫。
何それ、
幸せのハイタッチ。
ボブという名の。
あの、ミュージシャンを夢見ていた若者が、
はい。
社会から麻薬中毒でドロップアウトしてたんですけど、
はい。
あの、猫を飼うことによって、
はい。
立ち直っていくっていう。
は
い、
ええー、
実話を元にした。感動のストーリー。
幸せのハイタッチ。おー、ありますね。
実話を元にした。
ほんまに猫を飼って立ち直った人がいるんや。
そうそうそうそう。
ほ
ー。まあ、まあ今言ったすべてのストーリーはそうなんですけど、それがすべてなんですけど。
これ以上何も起こらないんですね。
もうこれ以上何も起こらないんですけど、
はい、
あれを、それを、あの、面白おかしくするのが映画ですよ。
イギリスで1000万部。
いや、だからもう超絶、なんか、もう知らん時点で恥ずかしい。
前衛大ヒット本なんですね。
1000万部超える本を知らないってもう、恥よ、うん。
まあでもイギリスだけでしょうからね。
だって日本まで字幕で来てる映画だぜ。
うん、
最優秀英国映画賞まで受賞で。
ほー。おーおーお
ー、だからあのね、イギリスのね、貧困もね、めちゃくちゃ映し出してるの
よ。なんかもうイギリスといえば貧困って感じがしません。
だってミカの皮食ってたんでしょ、ジャック
の。それジャックの、だいぶ昔ですけど、今でもほら、今って言ってもあれ
だけど。野生の遠吠えって映画で。
ああ、そうそう、今ね、あの、犬のやつ、ジャックロンドンのやつやってます、ね。
で、今もほらコロナのせいでもうものすごくなってるって言ってるじゃん、イギリスの。
ああ、そうそう。でもイギリスもほら、トレインスポッティングとかそういうのを見るだけで貧困っぷりっていうか。
だから貧困といえば、イギリスみたい。うん、
まあ、日本。
ヘロイン中毒だったんですよね、主人公は。
いや、もうその、映画に出てくる貧困そのままじゃないですか。
で、ホームレスなんですよ。
うん。
で、薬はやめたって。
はい。
やめたって言うんだけど、
うん、
もう、で、路上ミュージシャンで、
はい。
多分1日100円とか200円あればいいぐらいなんだろうな。
うんうん
うん、で、それで、役仲間がいて、
うんうん、
いいやつが入ったんだぜって。うん、俺、やめたんだ薬はって。
うん、
やめたんだ一括って。で、気がついたら、薬物中毒で倒れて、運ばれて、病院で目が覚めて、ケースワーカーの人に、行ったよねって、もう二度とやらないって。
うん、
違うんだって。あの、本当にもう、二度としないって。いや、うん、そのセリフ何回目みたいな、
うん。
いい加減にしてよ。私は何なのみたいな。
うん、
違うって。あの、魔が差して、本当にごめん。知らないって。ぐーって、主人公もなって。
はい。
でも、
もう熱いやり取りですね。
もう、家もないか、外でまた、雨の中震えながら、眠ったり、
うん、
ギター弾いたら、
うんうん、
ここで弾くなとかって言われるし。 そしたらもうケースワーカーの人が、
うん、
もう、ここがもうターニングポイントだと思うみたいな。この
瀬戸際
は瀬戸際、あの、ここで家に入れんかったらもう死ぬみたいな。
あの、もうこの週末なんですっていう。
そうそうそうそうそうそう。
この週末だけ家にいてください。
そう、コロナと一緒なんだけど。
ここを乗り越え。
そうしたらケースワーカーの人も、うん、じゃああなたは、
はい、
あの、子供がいるシングルマザーの人や、うん、病気で待ってる老人たちを差し置いてその麻薬中毒の若者を入れるってことね。
うんうんうん、
って言われたら、ケースワーカーの人も何も言えんや、もう。うん、え、それでもって、
うん。
それでももう瀬戸際なんですって。
うんうんうん、
ってことで、家を与えられるの。
ほうほうほうほうほう。
しかも俺んち、俺が住んでる部屋より広い。で、これいつも疑問なんだけどさ、そこ。あの、海外の貧困って家広くない？
え、でもその前段階が、路上でしょ。
いや、だからそこ関係なくない なんで路上からランクアップしたらめっちゃ家が広くなるの？
だから、
広い。ジョーカーも広かったしさ。
広い家の次が路上なんだ。
あの、一瞬なんだじゃん。
うん、うん。
落ちるときは一瞬だよってこと。
だから家はでかいけど。
住めると思うなよ。
住めると思うの。だから住める人が少ないっていう。
ああ。
だ住んでるだけでもう相当すごい。
うん、なるほどな、うん。そういうことになるんだろうな。
だから、その、家と路上の間がないのが問題なのかもね。もしかしたら。
そうかもしれん。
だちっちゃい部屋みたいなのがあってもよかったんかもね。
でもそこに入れたら、俺ら物置じゃねえって。
そうそうそうそうそうそう。
ってなってんのか、今。
あ、でも、でも、あれありません。なんかトレーラーハウスみたいなやつね。
はい。でもロンドンにはないだろうな。
ああ。
ニューヨークにもないし、トレーラーハウスは。
ああ。
あれは田舎じゃないですか、めっちゃ。
ああ。田舎。
田舎。あの、カサカサカサって。
なんかあの、ブルックリンとかそういうの出てきません？
うん。
黒人の犯罪が多い貧困街ですとかって言って。
はいはいはい。
で、そういうところのアパートとか出てきますやん。
うん。
まあ、二部屋ぐらいありますよね。
いや、結構広いよ、だから。
なんか、ソファーとか置いちゃったりとかしてね。
いや、まあまあ広いし、帰ってきたら、
うん、
あの、冷蔵庫か、まあ、ビールは出すよね、まず瓶ビール。
うん、うん。
ガシッってやってらんねえよみたいな。
うん、うん。で、部屋映ってこう。
そうそうそう、部屋映って、バーンって、ま、ベッドとか、あの、ソファに腰掛けてビールゴビーってやりながら、
はい、
テーブルにあるなんかスナックとかガシャって。あ、金は一応あるのね、みたいな。
それを金があるって言うのかどうかわからんけど。
確実に、俺んちのアパートよりは広いよね。
うんうんうんうん、
まあまあまあ。で、それで、
うん、でそういう
その、そいつ家を手に入れたから、
はい、
そっから、薬も、やめるために、大替薬、
大替薬みたいなやつ。
大替薬を薬局で必ず飲んでって。
うん、
分かったわって、
うん。
で、それで、路上ミュージシャンも、まあ、それしかやることないからやるんだけど、
うんうん、
まあいや、家があるだけみたいな、今度は。
うん。家あるだけ。
で、ドラッグ。眠るとこがあるだけ。まあ、それが素晴らしいんだけどね。
はい。
負けそうにな、ドラッグの誘惑とか負けそうになるんだけど、うん、なんか、急に猫が紛れ込んでくるのよ、家に。
はい。
で、猫ちゃんみたいな、野良猫かよ、お前って、どっかで飼われてたのかって感じで、
うん、
で、近所の人に、こんな猫飼ってませんとか聞いたら、
うん、
帰れバカ野郎って。
うん。
大体。
うん。
ああ、ご親切にどう思うみたいな。で、それで、女の子が、
はい。
いて、仲良くなって、この子、怪我してるわ、みたいな。
うん。
で、病院に行ってって。
うん。
で、獣医で、お金がないけど、なけなしの金を全部払って。
うん。
で、それで、俺は、行ってくるからなって、路上でミュージシャンやってくるからなって言ったけど、
うんうん、
猫が一緒に行くにゃ
うん。
もう一緒に行くなら一緒、もうしょうがないって、肩に乗るのよ。
うん、うん。
で、肩に乗りながらギターで歌うもんだから、もうみんな夢中よね。
やっぱり猫が必要だったのか。
そうそうそう。猫でもうメロメロなのよ、みんな。
うんうん、
猫ちゃんっておばちゃんとかが。
うんうん、
手編みのマフラーまで編んでくるし、ます、
うんうん。
そしたらもうめっちゃ金入ってくる。
もう何でも猫にしたら商売になるみたいな。
そうそうそうそう。めっちゃ猫で、主人公もお前のおかげだ、ボブのおかげだよって。
うんうんうん、
で、それで。やるんだけど、意地悪な犬飼ってるやつが、
はい、
ってって、猫がなんだみたいな。
うん、
で、目の前でわざわざそのお金入れるところギターケースで執行させるわけ、
うんうん。
そしたら猫がびっくりしているのが来たから逃げ出して。
はい。
猫って。で、猫行方不明。しかも警察に連行された男は、
はい、
もう路上ミュージシャン禁止。
はい。
本人は悪くないのに。
うん。
で、それで薬も、なんかその、飲めないから、一日これ切らしたらもう目の下クマができてるのね。
はい。
で、走って薬局に行って、うん、震える手で飲むんだけど、
うん、
その、代わりの薬はヘロインよりきついと。
うん。
なんでそんな薬与えるんだろうなと思うんだけど、ヘロイン与えた方が良かったんじゃないか。ヘロインよりきついんだって禁断症状が。もう意味やからとか思って。
うんうんうん、
でもこの薬飲んだらシャキッとなるわけ男、うんうん。これヘロインなんじゃないのみたいな。
シャキッとなったら、あかんのじゃないの。
だから、そこら辺がね、あの、貧困ビジネスっぽくてよかったな、うんうん。で、猫はなんとか帰ってきて、
は
あ
は
あ、今度はビッグイッシュの販売員なんだ
よ。ああ。
あの、まあ、なんとか働かんといけんと、猫の餌代のために、
うんうんうん。
だからビッグイッシュやりますって、やったら、うん、今度は肩に猫乗せたビッグイッシュの販売員、
うんうん、
もう大人気で、
うんうん。
そしたら他のビッグイッシュの販売員が面白くないみたいな。
うんうん、
あの、縄張りで、うじかいしちゃダメっていうところを、
うん
なんか他のファンが、
うん、
今から行くところに、
うん、
その、縄張り街でこいつ買ってるからみたいな。
いや、
とにかくちょっと告げ口で因縁つけられて、うん、1ヶ月販売できなくなるのよ、うん、今度また、うん、ビッグイッシュ、
うん、
っていうトラブルが連発しちゃうのね。
うん、
果たして立ち直れるのかって、主人公は。
いやービッグイッシュ最近見なくなりましたね、日本で。
見なくなりました。
うん。で、最後成功していくんでしょ？
まあ、1000万部。
いや、それ、ちょっと待って。それはその本でしょ？
いや、だから本も書くのよ。
ああ、この
本。映画で。
ああ、この、え、なんかその猫によって成功した話を書くんじゃなくて、
うん。
猫によって、
で僕はこんだけ立ち直れたっていう。
っていう本を書いたら、売れたっていう。
そうそう。YouTube とかで人気になってんのよ、もうすでに。
ああ。
本人が知らないところで。
いやー、猫って偉いもんですね。
いや、ほんとね。しかもこの、ボブって猫、本物の猫らしいから、本当のボブらしいから、ずっと。
あ、それが本人役で出てんのか。
そうそう。いや、めちゃくちゃおとなしいのよ。そんな肩に乗るかみたいな。
はあ。
まあ、それはこんだけ、懐いて可愛かったら、それはもう猫でも、めちゃくちゃ可愛いよってなる。
猫でも。
いや、猫でもって言い方失礼だったけど。まあ、可愛いだろうな。ほれ、なんか猫って懐かないみたいなイメージが。
懐かないというか、猫アレルギーや
から。
誰？いや、私が。
あ、そうなの？
うん。痒くなる。
なるほどな。
猫が近寄ってくると。
だからあんなに意味嫌って
たの。なんか昔猫いじめてたら目が痒くなってきたんですよ。
え、待って、今の話やばくない？
え、
猫いじめてた？
なんかあの、子猫と親猫みたいなのが、
うん。
近所におって、
うん。
あの、子猫で、その親猫をドロップキックとかさしてたんですよ。
は？うん。
だからこの子猫抱きかかえて、
うん。
子猫に親猫蹴らしたりとかしてたんですよ。
遊びで
。
うん。
でやってて、こう、だから、要はこう、おもちゃみたいに。
うん。
やってたら、次第に目が痒くなってきて。
うん。
あれおかしいなと思って。
うん。
で、それからもなんか友達の家で猫飼ってる家とかあって。うん。遊びに行ったらいつもここ痒くなんなと思って。
うん。
よくよく考えたら猫アレルギーかもしれんっていう。
なるほどね。
顔腫れまくったことあるし。
そんなに
猫のいる家にずっとこういたら、顔パンパンになったことある。
豚を殺すに刃物はいらぬってやつ
だ。猫で、本当に。と猫って怖い。
子猫は関係ないじゃない猫であればいいんじゃないの別に。
いや、だから猫って怖いよなって。でも今あの調べたら、
うん。
イギリスに2018年の段階で17万人もホームレスがいるっていう。
うん。やばいね。
話があって。 はい。17万人のホームレスってちょっとすごいんですよ。
おう。その規模の度合いがわからないんだけど。
うん。
やっぱやばい。
だから、大阪でホームレスが1000人ぐらい。
あ、すっげえいるな。
すんごいでしょ？
うん。
で、大阪で1000人としてよ。
うん。
全国やったら4555人とか、そういう。
もう桁が違うじゃん、もう。また日本だけ数えてないっていう話じゃなくて。
まあ、言っても5000人ぐらい。5000。
まあ、それでも多く見積もってもって。
で、なんですか、ネットカフェ難民みたいな。
うん。
の数ってなかなか難しいけど。
うん。
まあでも、まあ多めに見積もってよ。
多めに。うん。
もうじゃあ、もういいやと大雑把に。全部で1万人って。
うん、ああ。
倍いるとして、そのホームレス。うん、倍ネットカフェ難民がいるとしても1万人ぐらいじゃないですか。
うん。
イギリス17万人って。2018年だよ。
うん。
その、イギリスの人口って日本より ずっと少ないわけですよ。
うん。
うん。でも17万人がホームレスで、
うん。
アメリカはニューヨークに50万人もホームレスがいるみたいな話じゃないですか。ニューヨークだけで。うん、それってどう解釈したらいいのって思う。
すごいね。
いや、日本も貧困かって言ってるけど、
うん。
ホームレスまで落ちる人って考えたらそこまではいないわけですよ。
うん。
なんか、今この瞬間も毎日なんか、数十人の子供がホームレスになってるみたいな。
ひどいな。みんなボブ。
そのスピード感っていうの、ホームレスの。
そんなに激しいんだね。
だから、その日本のホームレス統計取り始めたの結構最近で、
うん、
昔がどんだけいたのかわかんないけど、昔ってやっぱり絶対に多いはずなんですよ、
今、うんうん、
だってそこかしこにいましたしね。
うん、
で、今はホームレスが、もう過去最高にいないんですよ、日本って。
うん、
だからその代わりその貧困がないとかっていう話ではなくて、ホームレスじゃないけど、生活が苦しい人はいっぱいいるとは思うんですけど、
うん、
もちろん。せやけど、少なくともホームレスがそんな満単位でいるっていうのに比べると全然違うくて、じゃあなんでその、イギリスとかってそんなにホームレスいるんやろうとかって思う。
うん、思う。
で、その反面なんか家が大きく見えるって。
なんか家が大きいからじゃん。半分にしたら二人住めるのに。でも、そんな狭い部屋に住むのは、
うん、
人間じゃないって、犬小屋じゃないんだぜ、ってなるわけ。
ほら、日本の部屋とか
って犬小屋、その意識の差が。
犬小屋って言われる。
そう、俺は人間だぞ、犬じゃないんだぜって言われたら、うん、俺らグーって言うしかないやん。
うん、
だから俺らは犬小屋に住んでて、家に住んでるかホームレスじゃないみたいな、
うん。
意識の違いみたいなのもあるのかもしれんけど、そこはちょっと貧困の本とか読むのもいいかもしれないですね、世界
の。んで、その、ほら、海外の政治家とか、例えば日本の維新とかって言ったら、うん、どう考えてもアホにしか見えないじゃないですか。
うん。
言ってることもバカだし。
うん。
例えばニューヨーク市長とかの方が頭良さそうですよね。
なんか頭良さそうに見えるな。
毎回頭良さそうですよね。
な
で、すごいしっかりしてるやろうと。知識とかもありそうやんって思うんですけど、
うん、
ホームレス50万人の威力ってすごい。
いや、やっぱバカなんじゃないだから、ニューヨークの人も、やっぱ、一心の会とかってかっこいいような侍とかって思われてるの。だってホームレスいないもん。
うん、千人とかっていう。
見事にやってんよなって、そこら辺はって。
いや、だからその、西成とかでもホームレスがかつていっぱいいたのに、
うん。
やっぱり年々いなくなってますからね。
うんうん。
その規模がちっちゃくなっていってますからね。
はい。
いやまあ死んでってるからっていうのはあるかもしれへんけど、もちろん。
うんうん。
高齢者やから。でも逆に言うと若いホームレスはそんなにいないってことじゃないですか。後継者が。
はい。そうそうそう。
ホームレスの後継者。
後継者。
新規参入がそんなに、その最近若者もホームレスに落ちる人もいるんですよって言ってるけど、
うん、
それがそのゼロって思われたらあかんからそうやって警鐘を鳴らしてるんですけど、
うん、
でも目立ってるわけじゃないじゃないですか。
うん、
少ないのよ。多分戦後が一番多いはずなんですよ、
うん。
戦争で焼け出された子たちがいっぱいいた時代とか、
はい、
そっから、もうどんどんどんどんどんどんどんどん、多分、その、一直線に減ってったのかどうかわからないけど、いろんなことがあって、で、今に至って、例えば大阪だけやったら、1000人ぐらいしかホームレスがいないみたいな、
うん。
話って驚異的やなと思う。
やっぱり、その、
でもその最先端なロ
ビンとか。最大貧乏よりちょっと貧乏ぐらいにしたんだろうな、日本は。
なんでしょうね。
だから。
何がこう影響してるの。で、日本の家とかって、狭い狭いって言われて、うん、確かに狭いと思うんですよ。
うん、狭いと思う。
でも、
うん。
だから60年前とか。
はい。
60年前よりかは広いと思うんですよ。
あ、60年前はもっと狭いの。
60年前って言うと、1960年あたり？
うん。
じゃないですか。
はい。
で、その時代ってちょうどどういう時代かって言ったら、漫画道とかの時代なんですよ。
うん。
漫画道の時代、時はそう思い出してくださいよ。
ああ、狭そうだ。
全員4畳半。
うん。
4畳半の部屋あるじゃないですか。
はい。
終わり。
あれが家みたい。
そこで2人とか暮らすんですよ。
うん。
間が道夫と才の茂。
男2人4畳半。何も起こらないはずもなくってなるか。で、
その時のドキュア荘に引っ越してきた間がと才のの、最初のセリフ覚えてます？
なんて言ったの？
四畳半ってこんなに広いんだと二人は思ったって。
もう、日本人
え、だってほら、ってお前って、こう漫画描いてるじゃないかって、うん、後ろに何もない空間があると不安になるよなって。
犬小屋どころかもう何が、ハムスターの小屋で住んでたの俺ら、今まで。
マガとサイノがその前に住んでたのが、
うん、
2畳なんです。
やばいな。
4畳半の広さみたいな。
うん。
で、恐ろしいことに、時はそうって家族で住んでた人とかいるんですよ、サラリーマンとかで。
恐ろしいな。
一家で4畳半とか。
うん。
今じゃちょっと考えられへんじゃないですか。だから、いや、まだ狭いよ。日本の家、うん。でも年々広くなってってることには間違いない。
まあ、じゃあ頑張っていくしかないのかな。
このまま、もうちょっと徐々に広くしていく方向に努めていくしかないですよね。
まあまあ、確かにそうなるんだけど。
コロナでなくなるけど。
そしたら広くなるのかといえば。
うん、広くなり申した
って。申したって。それも言いたくない。言いたくなった。
ほら、名古屋行った時も、てっちゃん昭和な店とか行きましたやん。
うん。
狭って思いませんでした。で、
椅子とかテーブルが狭い。
そうそうそうそうそうそう。
俺のサイズには確実に合ってない、あれ。
ガリバーになった気持ちだったでしょ。
うん。どんだけ栄養失調よ、昔の日本人みたいな。
と昔は狭いところにみんなこう縮こまるようにして暮らしてたんですよ。
俺無双してたんじゃないの、タイムスリップ
しか40年代とか。そう。
怪物って言われた可能性があるんだけど。
もう、てっちゃんはね、スポーツの素人って言われてたよ。
ほう。
うん。あらゆるスポーツ知らないけど。
うん。
でも、すべてトップになれるみたいな。
明日にもって。
そう。
明日に、いや、今なら、ウェイトリフティングなら、今からでも
と。そうそうそうそう。プロレスにオファー来てるよ。
柔道。プロレス、相撲、やりたい放題だな。
うん、うん。うん。でかーって言われてるよ。
今でも言われるのに。
うん、うん、うん、うん。アメリカと戦えるとか言われてる
いや、でも、米軍はなかなかでかいからね。うん、でも、米軍もピンキリだから、
そうそう。
俺と同じぐらいのやつもいるから。
うん、うん。
そんな195円で体重120キロ見て。あ、60年前だったら、俺といい勝負できるんじゃない、
うん、
米軍もでかくなっていってるからね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。あの、昔の米軍はもっと小さいよ。
沖縄の人も大きくなっていってるから。沖縄の人小さかったから、
そうそうそう、本当に。なんかあの、沖縄のイメージでドワーフみたいな。
一番身長小さいからね。
うん。
日本で。
ドワーフっぽい感じじゃないですか、なんか。
うん。
なのに。
目大きくて、毛深くて、ずんぐりむくいってドワーフだね。
そう、ドワーフって沖
縄。差別されたってなるの。
だから、はいほー、とか言いそうやん。
仕事が好きって。
そうそうそうそうそう。
恐ろしい。
せやけど、
うん。
今の沖縄の人ってもう、そういう人を見たらなんか、あ、ふるって思うやん。
まあでも、身長小さいのは確かだな。そんなに大きくない。内地区とね、だからびっくりする。
ほう。
みんな大きいってなるもん。
でも沖縄もみんな大きくなってきてるでしょ？
まあまあ、徐々にね。
で、
そこは。だから部屋と一緒よね。
まあ、部屋に。
部屋と一緒。
っていうか、部屋が小さかったからみんな小さかったんかな、もしかして。
それじゃない。
あの、小さいとこでこう、育てていくと、小さくなっていくって。
なんか、ツイッターで見て、本当かどうかわからんけど、
うん、
妊娠中に奥さんが食べる、あんまり食べなかったら子供小さくなるみたいな。あの、これで、なんか、生活していこうみたいな。このカロリーで、赤ちゃんを育てていこうみたいな。これ以上、なんつうの、大きくすると赤ちゃんを、
うん、
カロリーが足りなくなって栄養失調になるみたいな。だったかな。
ああ、でもあると思う。
だからいっぱい食った方がいいって、大きくしてんだった子供、妊娠中。
妊娠中、多分、めっちゃ大柄になってた方がいいと思う。
うん。
子供を大柄にしたかったら。
したいかどうか別だけど。
いや、でも、でかい方が、大柄に産んだ方が絶対に後々有利じゃないですか。
まあまあまあまあ。確かに。俺は大きくなかったんだけどね。最初は。
でも、その時、お母さんがいっぱい食ったんじゃないの？
だって俺、小3まで栄養失調ぐらいの子供で。
でも、その、なんちゅうの、でかくなる因子はあったわけでしょ？
なんなんだろうな、
生まれた直後のでかさじゃないでしょ、そのでかさって。
あ、そうそうそう。そうそうそう。
もちろんポテンシャルはフレームでしょ。
あ、フレームね。親戚の中でも一番、俺だけなの。
もうでかいのは。
うん。で、俺だけ一重なの。だから絶対、俺家族の血入ってない説があるから。
うん、どっかで交換したんかもしれん、ね。
どっかで交換された可能性がある。おかしくない？みんな二重で、俺一重で、うん。身長も全部なんか違う。
あ、でも、てっちゃんの妹でかかったからね。
あ、でかかったな。じゃあ二人兄弟だな。
めっちゃでかかった。
でかいな。22の友達って。お父さん恐怖を覚えたか、あの時。
うん、
友達って。
でかーって。
うん。
いやー、でもいっぱい食っといた方がええんでしょうね、今、妊娠されてる方は。
そうですな。で、なんか、多分、そのコロナの影響で、
うん、
想像を絶する事態が起きる可能性があるんで。
ほう。
まあ、買いだめみたいな。いや、だから妊娠の人は死の子も言わず、うん、
だから、食料とかミルクとかなくなったら終わり。
そうそうそう、終わりだからもう。
積むからね。
買いだめ。
そう、何、備蓄じゃないですか。
そうですね。
1年分ぐらい備蓄するのは許せよって思ってんけどね。
で、それを備蓄に耐えられるぐらいね。
うん。
売ってほしいね。
売ってくれるか。
うん。
絶対届けると。
まあまあでも、シューマイ届けられなかったから。
そう。だからもうその時点で終わってる。
結局どこに行ったの？
いや、わからへん。だからもうその時点で。
一本の映画できるよね、それ。
そんな社会を信用しろって言っても無駄やから。
うん。
それは不安になってっていうか。
でも支持率上がったから。
そう、万が一の時どうすんねんって言った時に、お前がでは責任取ってくれるのかって、誰も責任取らないじゃないですか。
はい。
じゃあ、一年ぐらい、例えば家に、もうシェルターやと思って、
うん、
必要な物資を買いましたっていうのが責められるっていうのはおかしいんじゃないのって思うんですよ。うん、 人はそれぞれ事情があるじゃないですか。はい、生き延びないとあかん事情があるかもしれへんし、うんうん、買い物に行けなくなるって思ってるとこもあるかもしれないじゃないですか。うん、かそれを一概に買い占めとかって言って、うん、あいつが買い占めたせいで亡くなったみたいな。
よくないと。
よくないよ。そら。ねえ、必要以上に買ったかどうか、転売とかしてたらそらね、責められても仕方ないと思うけど。
じゃあやっぱ買い占め券とかが必要になるのかな？
いや、買い占め券っていうか、コツコツ買って、家にケースで置いとこうとかって、1年分これで耐えれるわっていうのは自由じゃ、
でも、
自由でしょうと。
でも1週間後に家賃払わんといけないんだよ。
そう。うん。
だから結局、貧乏な人たちは、俺も含めたけど、その備蓄なんて持ってのほかだろ。
備蓄してる、その、金持ちとか政治家とか備蓄
しまくって
んだろうな。しまくってんだろうなって思ったらもう、で、それ備蓄しまくっててそこは、とやかく言われないけど、
うん。
今から備蓄だって言ってスーパー行ったやつは、うん、何カゴに死ぬほど入れとんねんって言ってめっちゃ怒られるっていう。
日本人の恥ってツイッターでさされる。
恥って言われて。
うん。
なんかもうやりきれんよなって思う。
思うな。
そういうのって。なんでも
ちょっと。でも最近ね。
うん。
最近ツイッター見てると。
はい。
その、安倍ちゃんの演説とか。
はい。
記者会見、演説か。もうあれは。
お気持ち。
お気持ち表明とか見て。
うん、う
ん。みんな安倍ちゃん頭おかしいんじゃないって。
うん、
だんだん、その、ね、お肉券とかお魚券とか、
うん、
にみんなね、ようやくちょっとずつ気づいてきてくれた感はあるよ。
あるんかな、
もう、ね、いい、遅い、早くも遅くもともだ、いいやけど、これがきっかけでね、その、やばかったんじゃないの、自民党みたいなことを思ってくれれば。
ねえ、その時にもうちょっと突っ込んで、調べてさえくれればね、うん、
だから、モテラジをきっかけに。
こう、どういうことがあったのかっていう。
うん。辺野古基地作る金が2兆円だっけ？
うん。
その2兆円あったらめちゃくちゃ、そのね、いろいろできるじゃないですか。
うん。
やろうよ。
そう。
基地、今基地作ってどうすんで、嘉手納基地で感染者出たし。
とか、なんちゅうな。みんな感染してると思って行動して、
うん。
その感染を、もう、国とかじゃなくて、
うん、
人々がこう意識高めて防いでいこうよみたいな話を言う人いるんですけど、
うん、
それで頑張っ、人、まあ、奇跡が起きて、
うん、
みんながそういう意識高めてやったおかげで感染がそこまでひどくならなかったとするじゃないですか。
はい。
それで頑張って頑張ってみんなが心一つ合わせて、やった結果どうなるかって言ったら、
うん、
ドヤ顔で安倍が出てきて、
うん、
じゃあ五輪やりましょうってなるわけでしょ？
はい。
さす、日本は。
さすがって。
日本はこれ乗り切れるんですよって、私の。
神の国なんです。
しかも私のこの適切な判断でって。
うん。
だから五輪やるんですってなるでしょ？
はい。
だからどっち進んでも地獄やん。
みんなも。
うん。
さすが安倍総理。
だから地獄やん。
もうだから野党はしっかりして。
だこれがあれやん、酒飲まずにはやってられるかっていう状態じゃないですか。
最近俺ちょっと好き、野党がしっかりして
る。なんでやねん。
魔法の言葉っぽくてマジでいい。あと悪魔の民主党政権時代。
うん。
悪夢の。もうね、うん、この2パターン言ってくれると、
うん、
霊感があるぐらい続々。あ、言っちゃいますか、みたいな。
そうは言っても、やっぱり自民党みたいなね。
うん。
まあ、他に選択肢があればなって。
そう、野党はないしって。
うん。そうそうそうそう。
民主党時代思い出して。
うん。
最強だよね、民主党。民主党が決めたこと絶対覆せないからね、自民党は。
うんうん
う
ん。
もう、その度にやばいな。民主党何をしてしまったんだって思う。
最強。
最強よね。
最強ですよ
ね。なぜ負けたってなった？
うん。
いや、最強すぎる。
こんなさなかにも原発を新たに作ろうとしてるところがまたすごいしね。
うん。やっぱ攻め？
なん
か攻めの政治？
この原発以降大変なことになって、原発で大変なことになっちゃって、で、今でもそれを引きずって、みんな苦しんで暮らしてるさなかに、
うん。
原発からの復興の五輪だとかって言い出して、
うん。
で、それもコロナが来てダメになってきたら、そのさなかにも原発を作る画策をして、新しい会社を 東電とかが、うん、東芝が作ってるっていう、もう、
うん、
なんか一番狂ったことを選択し続ける国みたいな。
本当に野党がしっかりしないせいですよ。
その瞬間なんかもっともらしく、なんか論調がこう、変わってくるのが怖いですよね。
怖いよね。
なんか今、なんか、ま、お、てっちゃんがまともなこと言ったみたいな。
そうそうそう。本当に野党さえしっかり、確かな野党だね。
って言ったらなんかその辺のおっさんの政治話に途端になりますよね。
うん。本当に、けしからんって言う、大体。
自民党でもっといい人が出てきてくれればね。
くれればね。安倍ちゃんがね、絶対過ぎとは言わないんだよって。
うんうん。
一旦落としてあげるよね、
でも。うんうん。
うん。俺はなんか、見る目あるよ。
そうそうそうそうそう。さすがにあれはないっていう。う
ん、でもって。うん、でも、安倍ちゃん以外いないんだわって、任しきれるのが。
うん。
本当に、野党はしっかりしねえかな。ま
あ、昭恵さんがちょっとね、
うん、
まあ、チャラチャラしてるから。
俺の奥さんだったらもうぶっ飛ばしてるところだよ、うん、と
か。安倍さんも大変なとこあるよねって、
うん。でも、トゥルーラブだから。
そこまで踏み込まんやろ、その話に関しては。そこまで。
愛してるからね、
うん
うん、あ、何があっても明けを裏切らないからね、安倍ちゃんのいいところはって。
それいいとこない、
ね。そこだけは。
そこを評価してるおっさんとかいんねん。
いるかもしれんし、いるかもしれんじゃん。明けが何やっても安倍ちゃん見捨てないからって。
うんうん、まあ、秋江という名の妻。幸せのハイタッチ。
うん、あ、肩に乗せてね。
うん、
ビッグイッシュ売るなんてやばいですね。
ビッグイッシュ売っといてほしい、心臓は。まあ、ビッグイッシュもろくに売れんでしょうけどね。
売れるわけないじゃないですか。
あれ売んの大変ですよ。
生まれたての王子ですよ。安倍ちゃんは一緒。
うん、ビッグイシュー一番売れた人が総理大臣になるとかでいいと思う。多分一番能力あるやろ、その方が。まあそんな感じで、来週もコロナにやられてなければ、コロナにやられたらなんか最短で5日で亡くなったりとかすることもあるみたいですね。
いや、だから、未知のウイルスなんで、
うん、もう
これから、80年後ぐらいにウィキペディアで読み応えがあるページとかって言われるんで。コロナが。
まあ、情報多いから、ね、あの時
すごかったみたいよ。そうそうそう。
びっちり書かれるやろね。
うん。日本、まさか半分死ぬとは思わなかったよねって。
でも、その時に。
当時1億人いたんでしょって、うん。すごいじゃん、日本、みたいな。
安倍晋三の懸命の、
うん、
あの対策によりみたいなこと書かれてたら、どうする？
いや、書かれてる
ぞ。書かれてる。しかし、運の悪い面もありみたいなフォローとかで。
そうそうそうそう、親父がね。
クソバカだったとかって書かれてないっぽくない？ウィキペディア。
いや、書かれないから。その時、野党もしっかりしていなかったって。その時は野党もしっかりしておらずって、他の、与党を引きずり落とすことに必死で。
うんうんうん、
森友問題に必死だった。
うん、
言われるよ。野党もしっかりしておらずってやばいね。
もうせめてウィキペディアぐらいにはバカ総理時代として、こう、バカ党として自民党書いといてほしいんですけどね。
いや、今書かれてない時点でもう無理でしょ。
終わりですよね。まあだから山本五十六の項目みたいになるのか。
だって山本五十六の言葉集とかトイレに貼られてる沖縄そば屋とかありました。気絶しそうになったからね。マジかよって。沖縄そば屋にわざわざって。
うん、うん、うん。
日本語心って思った。
うん、うん、うん。何が偉いのかわからない人たち。
誤信だから。偉いとかないから。
うん、
神を疑っちゃいかん。
うん。まあ、というわけで。まあ、皆さん頑張っていきましょう、はい、そのコロナに関しての
、ね。うん、今、ね、モテラジの話も YouTube にアップしていってるんでね。う
ん、ああ、そうそう、コロナのなんか相談とかあったらまた寄せてください。
はい。
まあ、何も答えれませんけど。
うん、うん。本当に何も答えられない。
そう、大変ですね、みたいな。 ちで終わりやけど。
相談はしないでください。
まあそんな感じ、さよなら。
さよなら。